聖書朗読です。旧約聖書イザヤ書35章1節から10節、お手元の新共同訳聖書旧約聖書の部分の1116ページ。イザヤ書35章荒れの世、荒れ地よ、喜び踊れ。砂漠よ、喜び、花を咲かせよ。野原の花を一面に咲かせよ。花を咲かせ、大いに喜んで声を上げよ。砂漠はレバノンの栄光を与えられ、カルメルとシャロンの輝きに飾られる。人々は主の栄光と我らの神の輝きを見る。弱った手に力を込め、よろめく膝を強くせよ。心おののく人々に言え、大しくあれ、恐れるな。見よ、あなたたちの神を。敵を打ち、悪に報いる神が来られる。神は来て、あなたたちを救われる。その時、見えない人の目が開き、聞こえない人の耳が開く。その時、歩けなかった人が鹿のように踊り上がる。口の聞けなかった人が喜び歌う。荒れ野に水が湧き入れ、荒れ地に川が流れる。熱した砂地は湖となり、乾いた地は水の湧くところとなる。山犬がうずくまるところは、葦やパピルスの茂るところとなる。そこに王子が敷かれる。その道は聖なる道と呼ばれ、汚れた者がその道を通ることはない。主ご自身がそのために先立って進まれ、愚か者がそこに迷い入ることはない。そこに獅子はおらず、獣が登ってきて襲いかかることもない。解き放たれた人々がそこを進み、主にあがなわれた人々は帰ってくる。とこしえの喜びを先頭に立てて、喜び歌いつつシオンに帰り着く。喜びと楽しみが彼らを迎え、嘆きと悲しみは逃げ去る。続いて新約聖書ローマの信徒への手紙6章1節から11節、新約聖書の280ページです。ローマの信徒への手紙第6章。ではどういうことになるのか。恵みが増すようにと罪の中にとどまるべきだろうか。決してそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおも罪の中に生きることができるでしょう。それともあなた方は知らないのですか。キリストイエスに結ばれるために洗礼を受けた私たちが皆、またその死に預かるために洗礼を受けたことを。私たちは洗礼によってキリストと共に葬られ、その死に預かるものとなりました。それはキリストが御父の栄光によって死者の中から復活させられたように、私たちも新しい命に生きるためなのです。もし私たちがキリストと一体になって、その死の姿にあやかるならば、その復活の姿にもあやかれるでしょう。私たちの古い自分がキリストと共に十字架につけられたのは、罪に支配された体が滅ぼされ、もはや罪の奴隷にならないためであると知っています。死んだ者は罪から解放されています。私たちはキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きることにもなると信じます。そして死者の中から復活させられたキリストは、もはや死ぬことがないと知っています。死はもはやキリストを支配しません。キリストが死なれたのは、ただ一度罪に対して死なれたのであり、生きておられるのは神に対して生きておられるのです。このように、あなた方も自分は罪に対して死んでいるが、キリストイエスに結ばれて神に対して生きているのだと考えなさい。ご一緒に祈ります。天と地とその中に満ちる命の創造者なる神様、 あなたはこの世界をさまざまなもので満たし、良きもので満たし、その中に命を与え、私たちをそこに置かれました。私たちは喜びと驚きを持ってこの世界を眺め、あなたの皆を感謝いたします。解放者なる御子イエス・キリストよ、あなたは私たちを罪から解き放ち、死の縄目から解き放ち、自由へと導いてくださいます。そのことが今日もまた私たちに生じますように。聖霊なる神様、あなたは私たちに理解を与え、私たちに平和をもたらします。私たちがその導きによって新しく生きる勇気を得ることができますように。三つにして一人なる神よ、私たちの間で育つ子どもたちをお守りください。日々を重ね老いた者たちに、また病の中にある者たちに癒しの御手を伸ばしてください。私たちの町に住む、また私たちの国にやってくる助けを求める異国の人々に、私たちの社会が年頃な庇護を提供することができますように。孤独の中を生きている人々に、神様どうぞ私たちを使って慰めをお与えください。進むべき道を探す人々に、どうぞあなたが生きて甲斐ある道をお示しくださいますように。私たちが自由を尊ぶことができますように、人権を尊ぶことができますように、私たちとは異なる人々に尊敬の念を払うことができますように、異なる宗教の人々に、そしてとりわけ小さい命に、私たちの主イエス・キリストの御名によって、アーメン。雑誌新潮の、今年度4月号が大震災5年後の特集で、その中に奥野修二さんという方が死者と生きる被災地の霊体験という、レポートを書いておられます。何人もの方のインタビューが出てまいりますけれども、お一人紹介いたします。宮城県の南の方、渡里郡というところが海岸にあるんだそうですが、そこに住んでいらっしゃる安倍茂さんという44歳の男性のインタビューです。この方は奥様と2歳に満たない2番目のお嬢様を津波で失いました。彼はこう言っています。大切な人を失った遺族には何年経っても復興はない。しかしこの方は何度か失った家族を、の姿を夢の中で見ています。声も聞いています。そして、何回、命日に、その、ご遺体が見つかった場所に行っても、思いがけず思い出の品をそこに見つけておられるそうです。今年2016年、正月明けに、次のような、夢をご覧になったと、おっしゃっています。これまでと違ってはっきりとした姿で、妻が現れ、次の、言葉を語った。今は何もしてあげられないよ、でも信頼している、急がないから待ってる。姿を見ること、そして声を聞くことが起こっているのです。そして安倍さんはこうおっしゃいます。待っているというのは私にとっては究極の希望です。皆さんの言う希望はこの世の希望ですね。私の希望は自分が死んだ時に最愛の妻と娘に会えることなんです。死んだ先でも私を待っていてくれるという妻の言葉こそ私には本当の希望なんです。もしかするとこういう体験がなかったら生きていけなかったかもしれません。妻と娘は私に頑張れよと力をくれるのです。これは、面白おかしいホラーストーリーではありませんね。日常の生活の全体が突然に また完膚なきまでに完全に破壊され、無力さの中に放置されるという経験をした人にとって、このような出会いはあり得ることだと思われます。通常私たちはこういう出会いを、夢だよとか、願望の充足だよというふうに、片付けてまいりましたけれども、死者数約15,000、行方不明2500という大量死の出来事をきっかけに、私たちの社会でもこうした体験について公に語ることができるようになったのかなという気がいたします。こうした体験は新約聖書に残されているイエスの復活に接した、イエスの復活権限に接した人々の証言と似ていると感じます。もちろん新約聖書はイエスの現れが夢だとは言いません。ただパウロは、実はパウロの発言が新約聖書の中で唯一自己証言なのですけれども、神は御子を私に示したという言葉を残していますが、原文を見ますと私にと日本語で訳されているところは私のうちになんですね。 In me という言葉です。そこに内面性が大きく関与している可能性があります。とにかく死んだはずのイエスが死んだまま生きているものとして、かつての弟子たちを中心に姿を見せ、語りかけ、家の壁を通り抜け、一緒にご飯を食べたという証言が残っております。また最古の福音書と言われておりますマルコによる福音書では、お墓を訪ねた女性たちに、つまり死の別れをするためにお墓を訪ねた女性たちに、天使とおぼしき若者が現れまして、お墓は空っぽだったんですけれども、あの方はあなた方より先にガリラヤに行かれる、かねて言われていた通りそこでお目にかかれるという伝言を女性の弟子たちに託しています。これは再会の約束ですね。イエスを裏切ったお弟子さんたちにとっては、これは和解の約束であろうとも思います。復活信仰とは、死んでいるイエスが私たちと共に生きているという信仰です。大震災の後に生じた、死者たちとの出会い、そしてたくさんの人が死者たちは私たちと共に生きていると言いますね。この体験談は深いところでイエスの復活信仰を生み出した人々の体験とつながっていると感じます。究極的には私たちは死んだ人たちと一緒に生きる生き物なのです。しかしイエスの復活信仰にはいくつかの点でやはり特徴というべきものがございます。3つほど申し上げます。1つ目は断絶という要素です。死んだまま生きているイエスとの出会いは、例えばこの先どう進んで生きていけばいいのかわからなかった、そういう意味で非常に戸惑っていた、お弟子さんたちをこう懐かしい出会いによって励ましたというだけにはとど、まりません。この出会いはむしろ、彼らに今までの人生との深い断絶をもたらしました。今日のテキストでパウロは、罪に死んだ私たち皆がいかにしてなおその中で生きるというのかと述べて、罪との関係途絶について語っています。多分その罪というのは私たちの以前の生活を特徴づけるものだったのでしょう。また彼は、私たちもまた命の新しさにあって歩むと述べて、キリストと出会った後の人生が一変したということを示唆します。震災後の死者との再会と同じようなことであるならば、お弟子さんたちはイエスと出会う以前の生活に何とか戻っていったことでしょう。そうやって生活を再建したことでしょう。そうした人々もいたかもしれません。しかし歴史的な事実は、この復活のイエスとの出会いは新しい生活様式を生み出した、 異教徒にキリストを宣教するというような運動を生み出した。そして最終的には新しい宗教形態が生まれました。つまり、なんとか普通に生活していけるよう励ましを受ける、昔の生活に戻るというよりは昔の生活を捨てるということが生じた。これは一つの特徴です。もう一つ、2番目、これはいわゆるこう死者との別れを告げるというグリーフワークとか物作業と呼ばれている要素との関わりです。近親者を失った人々を襲う心理的な現象の一つにサバイバーズギルトというのがあるんですね。生き残った者の在籍、つまり負い目です。どうして私だけ生き残ったのでしょう。いい人はみんな死んでしまったっていう。先に引用させていただきましたこの安倍さんも、津波から2週間後に、奥様と娘さんのご遺体が見つかった時に、こう、感じたというふうに、おっしゃっています。2週間もあの冷たい中にさらされていたのかと思うと、しばらくお風呂に入れませんでした。自分だけ温かいお風呂に浸かるなんて妻や娘に本当に申し訳ないと思ったのです。私たちも、亡くなった、近親者に対してああしてあげればよかった、こうしてあげればよかった、あんなこと言わなきゃよかったっていつも思います。こうしたいわゆる残機の念は私たち生き残ったものを死者との運命の共有化に導くことがあるそうです。つまり助けることができなかったという私の罪の告白とともに私が象徴的に共に死ぬということです。いわば殉死ですね。水に沈められて死ぬという意味合いを持つ洗礼の儀礼が裏切りの罪の告白をバックグラウンドに、イエスとの一体性の確認という意味で原始キリスト教に持ち込まれたとする学説もございます。つまり洗礼を受けるとき私たちはイエスと共に死ぬのです。彼への罪を告白しつつ、死者イエスとの運命的な一体化は今日のテキストにはっきりと現れています。イエス・キリストへと沈められた私たちは皆彼の死へと水の中に沈められたのだ。私たちは死への沈めを通して彼と共に土葬されたのだ。こうしたイエスの死の運命との一体化を強調する表現の背後には、もしかするとパウロの個人的なキリスト体験があるかもしれません。ダマスコに向かう途上でキリストが突然パウロに現れたという伝承を私たちは知っておりますけれども、彼の手紙から推測する限りそこに現れたキリストはピッカピカの天使のような存在ではなくて、むしろ、十字架上で斬殺された死せるイエスそのものであった可能性が高いのです。その時パウロはイエスの死に飲み込まれた可能性があります。だから一体化したのです。このような、死んでいった者への一体化としての、儀礼的な殉死、こういう側面と並びまして、今日のテキストにはしかし大きな違いがあります。それは復活信仰です。死者は夢には現れますが、復活したというふうに私たちは言いません。しかしイエスに関しては、そう言われております。キリストが父の栄光を通して死者たちから起こされたのと同じように、私たちもまた命の新しさにあって、つまり復活の命の新しさにあって歩む。私たちがキリストと共に死んだのであれば、彼と共に生きるであろうことをも私たちは信じている。かつての生き方との、 断絶はイエスの死の運命との一体化を媒介としながら、この復活の命の希望と組み合わされています。キリストが生きている命は、私たちが生きている命とはちょっと違います。神の命のようなものです。だからこう書かれています。キリストが死者たちから起こされて、もはや死なないこと。私たちは今の命に呼び戻されてもやがて死にますから、死がもはや彼を支配していないことを私たちは知っている。彼が死んだところのもの、それをイエスは一度きり罪に死んだ。しかし彼が生きているところのもの、イエスはそれを神に生きている。なかなか不思議な表現ですが、死者たちからの復活とは、亡くなった人が私の夢枕に立つという意味ではなくて、神が世界を根本的に新しくする、新しい世界が始まるという、信仰です。つまりイエスの復活は新しい世界が始まっていること、古い世界の終わりが始まったということを意味します。しかしなぜ死せるイエスとの出会いが、夢で出会うということを超えて世界の終わりだと理解されたのか、これはキリスト教信仰のかなり根本的な部分に関わると思うんですが、なぜあの人たちがそう理解したのか、私は分かりません。ずっと問い続けていますが、まだ分かりません。3つ目の違いを申します。それは新しく生きていく方向を定めるという要素です。新しい世界が始まったという理解は、今をどう生きるかという問いに新しい方向づけを与えております。つまりどうやって以前の生活に戻るかという復興ないしは復帰を超えるディメンションがそこにはあります。私たちがイエスの死の似姿と一緒育ちになったのならば、立ち上がりの似姿とも共育ちになるだろう。なぜならこのことを知っているから。すなわち私たちの古き人が共に十字架に処刑されたのは、罪の体が無力化され、私たちがもはや罪に隷属しないようになるためであるということ。イエスの死の似姿と共育ちになるという表現は、おそらく今生きている私たちの生の形をイエスの死が彩っている。彼の死に似せられた形で私たちは生きている。それこそが新しい命が今の世界にあって姿を見せる、その在り方だ。つまり私たちはイエスの死と同じ形になることでイエスの命を表すのだという意味だと思います。そしてそのことは私たちの古き人の処刑、十字架刑、罪の身体の無効化を意味すると言います。震災後の死者との共生という、現象との最も大きな差異が、もしかするとここにあるのかもしれません。罪との決別ということです。近親者を、失った、人はできることなら以前の出会いに帰りたいという、しかし叶わぬ思いを持っておられます。他方パウロは以前の生を罪と特徴づけて、これとの決別を告げております。こうして君たちもまた、自分たちは罪に死んでいる者たちであると、しかしキリストイエスにあって神に生きている者たちであるとみなしなさい。君たちは死んでいて生きている、罪に死んで神に生きている、そう理解しなさいとパウロは言います。復活信仰に照らして古き人の罪とは何でしょうか。それは根源的に新しい命の出現の前で古くされてしまうものなのですと思います。 おそらくそこにはイエスを死に追いやったもの、例えば憎しみとか妬みとか無関心とか冷淡さとか傲慢さとか臆病さが含まれるでしょう。そしてまた経済力や科学技術や、そしてとりわけ軍事力によって自らの安全と繁栄を確保したい、そうすることで自然を支配したい、敵対する勢力を圧倒したい、この欲望も孫を刀なき古き世界の現れです。これが罪です。私たちがこの罪に死ぬことを通してこそ、おそらく私たちの大切な失われた人々との真の和解や再会も始まるのではないか、その時こそ私たちは真の意味で神に生きるようになるのではないかと思います。お祈りいたします。フランチェスコの祈りです。主よ、私を平和の器とならせてください。憎しみがあるところに愛を、争いがあるところに許しを、分裂があるところに一致を、疑いのあるところに信仰を、誤りがあるところに真理を、絶望があるところに希望を、闇あるところに光を、悲しみあるところに喜びを。主よ、慰めるよりも、慰められるよりも慰めるものとしてください。理解されるよりも理解するものに、愛されるよりも愛するものに。それは私たちが自ら与えることによって受け、許すことによって許され、この体を捧げて死ぬことによって常しえの命を得ることができるからです。主イエスキリストの御名によって、アーメン。では、もう一度、イースターの賛美歌を歌いましょう。319番です。どうぞお立ちください。